先週からアブラハムという人についての勉強を始めました。内容的に言って2つのことを学ぼうとしてこの話題を選んだわけです。一つはアブラハムとはどういう人なのか、どういう理由でどういう人だったので神様はアブラハムを選んで祝福をしているのか、ことにアブラハムから生まれた一人子イサクを神様に捧げるという行動を通して、神様の方が一人子イエス様を通して人類の救いの道を開くという動きを取るところまで神様の方ではアブラハムを信頼しております。一体アブラハムのどこが良かったので神様はアブラハムを選んだのかというのが一つ目でした。でもう一つは今日これから学ぼうとしている点なんです。ローマ人への手紙の4章を開けていただきましょう。今日学ぼうとするところはロマ書の4章の16節から読んでいってみたいと思います。ローマ人への手紙4章の16節から読んでいきます。このようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束は全ての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たち全ての者の父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んでも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。これ注意していただきたいところ、この20節なんです。信仰がますます強くなったと書いてある。そして100歳になった時に跡取りイサクを産んだというところにまで信仰のレベルを高めていっております。アブラハムの人生を調べてみますと、出発点においてはこのロマ書の4章20節で言われている通りに強い信仰を持っていたわけではないわけです。どのようにしてアブラハムは信仰を強いものに育てていったのかということを学んでいきたい。これが2つ目の点になります。この学びの目的としているものは、アブラハムという人を調べてみることによって、私たちがアブラハムと同じように神様から尊ばれ祝福され用いられるようになることはできないか、もしできるとすればどのようなことをすればよいのかということを学び取るためです。でもう一つは、アブラハムは信仰が強いと言われるものになった。どのようにしたのでそのレベルにまで成長していったのかということが分かれば、私たちもアブラハムと同じように強い信仰を持つことができるようになるわけです。なぜなら神様は人分け隔てをしないからなんです。だからアブラハムから学んでいきたいというのが今回のこのシリーズでの勉強の目的なんです。だから今回のこのシリーズでのこのアブラハムのことについての学びをしていくときに、今のあなたと比べながら勉強していってほしいとお願いいたします。アブラハムが強い信仰を持っていると言われるところに成長していく段階と比べてみて、あなた自身はどの段階にいるのかということを考えながら勉強していってほしいわけです。そしてアブラハムの動き、成長ぶりから学んでほしい。けれどもアブラハムのように99歳100歳になってから初めて強い信仰を持つようになるというのじゃなくて、もっと短い時間でもって、その信仰がますます強くなって神に栄光を期すことができるものになるためにどうしたらいいのかということを考えながらこれ勉強していってほしいわけなんです。まずアブラハムとどういう人だったのか、どういう歴史があるのか、こういうところから勉強に入りましょう。創世記の12章の1節から読んでいってみましょう。創世記の12章の1節から読んでいってみます。その後主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがカランを出た時は75歳であった。 強い信仰を持つためにはその出発点において信仰というものを持っていなければいけないことになります。神様、主が私が示す地に行きなさいという指示を与えたときに、アブラムが果たしてどれほどまでに神様という方を知っていたのか、これはっきり分かりません。聖書に書いてないけれども、アブラムの方ではこの指示に従うことがアブラムにとって良いものなのだということを判断する何者かを持っていたということがこれで分かると思うんです。ひょっとするとですよ、神様、主という名で呼ぶ代わりに超自然的な力、超自然的な存在というものだったかもしれないんです。だけれどもこの存在を認めていたからこそ、アブラムは主がお告げになった通りにカナンを出たということが可能になるわけです。このためにはアブラムが、こうやってそのお父さんのテラがそうだったんですけども、カルディア人として星占いをしていたときに神様の存在というもの、これは神様と呼ばないかったかもしれない、超自然的な力という存在だったかもしれないけど、それを信じるようになって、しかもその超自然的な力存在がテラに語りかけてカナンの地に向けてウルから出発するという動きを取るようになったという信仰が出発点となる必要となっております。これは私の勝手な推測なんですけども、もしもアブラムがお父さんテラと一緒にカランの地に来た時に、この超自然的な存在、つまり神様というものを信頼する度合いが父親テラよりも弱かったとすれば、この創世記の12章の1節から3節のこの主の言葉に従って言われた通り、すぐにアブラムがカランを出るということをしなかったと考えられるわけです。これは推測です。だけれども正しいと思う。ということはですよ、父親テラが主から示されてカナンの地に行く途中でもってカナンに住み着いてしまって、目的とするカナンの地にまで行かなかった時に、アブラムには2つのうちのどちらかが起こった可能性を示しております。そのうちの1つの可能性は、カナンの地がどれほどまでに豊かな生活を送ることができるのかという情報をアブラム自身が持っていた。だからアブラムはその豊かな生活が送りたくてカナンの地に出かけたいと望んでいた。カナンにグズグズしていたくなかった。それで父親が死んだ、で神様から指示があったから、こうやって創世記の12章2節は何て言ってるか、そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名は祝福となる、なんていうことを聞いて、それにその言葉に飛びついたという可能性が一つ目です。ところがですね、もしもアブラムがそれほどまでに金銭欲、物質欲に固まっていたのだとすると、ベテルの地まで行って甥のロトとの間でもって土地が狭くなって問題になった時に、甥のロトに向かって、あなたが好きな土地を取りなさい、左の方に土地を選ぶんだったら私は右の方の土地を取ります、あなたが右の方の土地を選ぶんだったら私は左の方に行くというような、この提案はしなかったはずだということになるわけです。ということになると、アブラムは神様から祝福をされるから、私は豊かにしてくれると約束をしたからという理由でもって、つまり物質欲、金銭欲に駆られてカナンの地に出かけたのではないということになるわけです。そうすると、今度は2つ目の可能性になります。2つ目の可能性というものは、アブラムの父親テラがカナンの地に住み着いてしまったときに、神様はアブラムに直接語りかけていたという可能性です。神様がどういう形でアブラムに現れたのか私たちは分かりません。星を通して告げたのか、他のものを通して言ったのか、あるいは直接アブラムに語りかけたのか分からないんですけれども、アブラムに語りかけたんじゃないかという可能性があります。そしてアブラムはその神様の主の指示に従おうと決心するほどに主を信頼することができる根拠となるものを持っていたということを示していることになります。多分この2つ目の可能性がかなり確率が高いと思います。その先に行ってみましょう。12章の創世記の12章の6節を読んでみましょう。カナンの地に入りました。そしてアブラムはその地を通って行き、シェケムの場モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いたと書いてある。シェケムの場に来た時に主はアブラムに現れたと書いてあります。ひょっとしたらばアブラムにとっては主を目の前で見たのはこの時初めてだったかもしれない。 だけれどもこれでもってアブラムはさらに主を信じることができるようになったと思うわけです。だからアブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いたというように心から主に感謝賛美を捧げているんです。で、感謝賛美を捧げたらまた信仰もっと増えていきます。だから増えていったはずだろうと思うんです。さあこの後でですよ、アブラムは飢饉があったからエジプトに移っております。これが12章の終わりの方です。エジプトではアブラムによってエジプトの王様パロに目がけとして差し出した妻サライは神様が守ってくれた。それでだからまたネゲブに戻った。そこからヘブロに移って住んでいます。これが13章です。ここまで別に問題がない。アブラムの信仰を増やしていくということには何の問題もありません。14章も今は取り上げないことにいたしましょう。神様約束の通りにアブラムを祝福しております。だから15章の1節から始まるところで何が起こったのかという点に今度進んじゃってみましょう。15章の1節からの出来事を読んでいます。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨みこう仰せられた。アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である。あなたの報いる報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨みこう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。さあここで注意してくださいよ。このところに来るまでに神様はアブラムに向かって跡取りが生まれるということを何回か言ってるんですよ。知らしてるんです。例えばこの12章まで戻りますと、先ほどの2節でもって、あなたを王なら国民とする。12章の7節では、あなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられたと言ってる。だからアブラムから生まれた跡取りを通して子孫が生まれる。だからその子孫にこの土地を与えるということを示している言葉になるわけなんです。ところがですね、この15章まで行きますと、アブラムは申し上げた。2節、神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。で、3節に行くと、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょうと言ってる。私は跡取りが欲しい。神様からどんな祝福を受けたも、どんな物質的経済的なものを与えられても私は嬉しくない。私は自分の子供が欲しいと言い出したんです。ということはアブラムの方では跡取りが生まれるという神様の言葉を信じていなかったことになるわけでしょ。信じていたらこのこと言いこないわけです。だから神様はアブラムに向かってこう言いました。4節、その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。アブラムから子供が生まれるということを神様は知らしたわけです。ところがですね、アブラムには自分に子供が生まれるということを信じるだけで信仰がありませんでした。だから神様の方ではアブラムの信仰を高めなきゃいけないわけです。じゃあどうしたか。5節、そうして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。神様2つのことをやってるんですよ。私たちが神様のやり方を勉強しようとするときに往々にして見過ごしてしまうことはですね、こういうことがあるんです。神様が何か約束したといたします。ところがその約束を信じるだけの信仰が私たちのないときには、それで神様に向かって天の父に向かって約束されたことは本当に成就するんですか。私に信じることができません。私に信じることができるように何か示してくださいと正直に言えば、神様の方では神様の約束を信じることができるようにいろんなことをしてくださいます。5節では、アブラムにとって神様の言葉約束が正しいものである、神様の言葉約束を信じても大丈夫だということを示すために、神様の方でもってアブラムが知っているものを使って証明しているんです。 そのうちの一つが天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさいと言ってる。さあこの時ですよ、どうして神様はただ私の言うことは信じなさい、私がすることは信じなさいと言わないのか。これが神様のやり方です。まあはっきり言いましょう、私の言うことを信じなさい、私のすることを信じなさいと言われたとしたってアブラムにとってはそれを信じることができないんです。信じることができないから質問したわけでしょ。信じるだけの信仰を持っていなかったんです。もしもこの時点でもってアブラムがそれだけの信仰を持っていたのならば、例えばですね、この創世記の12章の2節でもって、あなたを大いなる国民とするという言葉、約束の中にあなたアブラムから跡取りが生まれる、その跡取りを通してたくさんの子孫が生まれるということを示しているというレベルの信仰を持つことができているのだったらば、アブラムはこの15章でもって、私にはまだ子供がありません、あなた子供与えてくれないからだなんていうことないわけでしょ。この15章の2節3節の言葉をアブラムが言ったということは、神様の大きな計画を知っていなかったということになるわけです。あるいはアブラムから子供が生まれる、跡取りができるという神様からの約束をよく理解していなかったということになるわけです。だから神様の方でこの4節の約束をしてるんですよ。そのものがあなたの後を継いではならない、ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない、子供が生まれると言ってる。さあところがですね、ここでもってひょっとすると皆さんが考えても見なかったような質問が出てまいります。それは何かと言ったらですね、アブラムの態度なんですよ。もう一度読んでみますよ、5節から読みますよ。そして彼アブラムを外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい、さらに仰せられた、あなたの子孫このようになる。6節、彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。さあここで質問なんです。どうして、何が理由で神様、主はアブラムに対して外に連れ出して天を見上げなさい、星の数を数えてみなさい、あなたの子孫は天の星の数のようにたくさんになると言ったのか。それに対して6節でもってアブラムはすぐに主を信じております。何を根拠にしてすぐ信じたのか。さらにですよ、どうしてこれが主はそれをアブラムの義と認めているのか。我々が聖書をさっと読んだ時にはですね、それでも意味が分かったような気がするけれども、ちょっと調べてみるとどれぐらい深いものが入っているのか、これで分かります。さあ考えていきましょう。どうやって答えを見つけたらいいか。アブラムとはどういう人だったのか、先週の教えじゃないんですよ。アブラムとは誰か。カルデア人でしょ。カルデア人とは何をしている人か。星占いをしているんですよ。いつも星を見てるんですよ。そして星占いをしているときに神様の存在を知った人なんですよ。で、神様何したか。アブラムが星を見て神様の存在を知り、そして神様を信頼してカランを出て、神様が示す通りにカナンの地に出て行って、エジプトに回り道はしたようなものの、またカナンの地に、しかもアブラムが神様を敬い、神様に対する感謝賛美の気持ちを表すために祭壇を築いたところまで戻ってきたときに、神様はアブラムに子供が生まれる、跡取りができると約束してるんですよ。つまりこの時点でアブラムにとって神様の存在、一番よく知っているやり方でもって、神様は自分が存在すること、それから神様を信頼する者には、神様を求める者には必ず報いてくださる方であるということをアブラムが信じることができる道で示したんです。アブラムは星占いで神様の存在した。だから星を見上げてみなさいと言ってみたとき、 あそこでもって私は神様を見た、で神様があの数のようになると言ってる、私の子孫があの数のようになると言ってる、だからこれ本当だろう、すぐ信じられるわけでしょ。これがヘブル書11章の6節なんですよ。実はヘブル書の11章の6節ではこう書いてあります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。 つまり神様の方でもって力を出してアブラムが神様の存在を確信し、神様は約束を守る方であるということを再認識させる動きを取ってくださっているんです。だからアブラムは主を信じることができました。今までの過去の経験から言ってその保証を見た時にそれを信じることができた。信仰のレベルはこれで一段と上がりました。でその信じ方を主の方では彼の義と認めてくれたわけです。もしもあなたが神様約束したことを本当に守ってくださるのかどうかわからない、証明してほしいと望むのならば、神様に熱心に求めたらいいんです。そしたら報いてくださいます、証明してくださいます。ただしここで注意が必要なんです。もしもアブラムがこの時点でもって、創世記15章の5節の時点でもって神様に向かって、あなたは私の子孫が天の星の数のようになるという、だったら明日私に跡取り与えてください、証明してくださいと頼んだとしたらどうなるか。与えてくれません。子供を産むのに少なくとも10ヶ月かかる。あるいはですよ、神様主よ、あなたが本当に約束を守り私に子供が生まれるということを証明してくださる、なったらば来年の今頃までに子供が生まれてくるようにしてください、そうしたら信じますと言っても、神様は力を出してくれません、証明してくれません、子供を与えてくれません。今証明すると言ったじゃないか、します、だけど子供を与えてくれません。あなたの場合に例えてもですよ、神様あなたが病気を癒す神であるということを証明してください、私のがんを癒してください、そうすれば私はあなたが病気を癒す神であることを信じますと言ったとしても、神様はあなたのがんを治すということはしないんです。アブラムの場合、アブラムに子供が生まれるということに関してアブラム自身の信仰が必要です。だから神様の方ではアブラムの信仰のレベルを高めて、アブラム自身が私に跡取りが生まれるようになるという信仰を持たせるための動きは取るけれども、アブラムの信仰がないままに神様はアブラムに子供を与えるという祈りを聞くということはしないんです。じゃあ神様どうやって証明するか、別のことでもって神様約束を守る神様であるということを証明いたします。その別なことでもって証明した者の信仰に基づいて、証明した者に基づいて今度はアブラム自身が神様の言葉約束を信じる、そして自分の跡取りが生まれるという信仰にまで成長させていかなければいけないんです。今のそのあなたのがんの場合だったら、神様は別のことで病気を癒す神である、神様を信頼すればがんも癒されるということを証明いたしますけれども、がんそのものが癒されるためにはあなた自身が神様を信頼し、神様の約束に基づいて信仰を高めていかなければいけないんです。この時に神様の方ではあなたに信じることができるレベルで神様の約束を守る神であるということを証明いたします。この点をですね、私たちはしっかりと認識していないととんでもないことになる。その先に行きましょう。15章の創世記の15章の7節読んでみましょう。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるため、カルデヤ人のウルからあなたを連れ出した主である。これに対してですね、アブラムはこう言いました。彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。これまた注意してくださいよ。思い出していきましょう。神である主はアブラムに向かって、この地をあなたの所有とする、あなたに与えると、これまで何度約束しているか。12章の7節では、シェケムの場モレのカシの木のところでもって、あなたの子孫に私はこの地を与えると言ってるんですよ。13章では、これ読まなかったけれども、13章の14節からいきますと、アブラムがロトと別れた後でもってどういうことを言ったか。13章の14節から読んでいきます。ロトがアブラムと別れての父はアブラムに仰せられた。さあ目を上げて、あなたがいるところから北と南、東と西を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。私はあなたの子孫を地の塵のようにならせる。もし人が地の塵を数えることができれば、あなたの子孫をも数えることができよう。立ってその地を立てて横に歩き回りなさい。私があなたにその地を与えるのだから。けれどもアブラムは この15章の7節によると、神様の言葉を信じきることができなかったわけです。だから8節で、神主よ、それが私の証であることをどのようにして知ることができましょうかと言った。証拠を出してくれ、私が信じることができる証拠を与えてほしいとアブラムが言ってるんです。ここで神様の方では、アブラムが信じることができるようにどういうことをしたか、もし信じることができないものに言ったら話はこれでおしまいです。だからアブラムの信仰を高めるように神様が動かなきゃいけない。アブラム自身は信仰を高めることは不可能です。でこの時ですよ、神様の方が、私を信じなさい、私の言葉を信じなさい、なんていう返事を出したって、アブラムが要求している信じるための証拠とはなりません。だから神様の方が何かの形でもって、しかもアブラムにとってはっきりと分かる形でもって、神様は約束を守る方である、約束を破らないということを証明する必要が出てくるんです。でどうしたか、9節、すると彼に仰せられた、私のところに3歳の雌牛と3歳の親牛と3歳の牡羊と山場とその雛を持ってきなさい。さあここからの出来事を通してアブラムに理解できる形で、神様は約束を破らない、一度約束したから必ず守る方であるということを知らせようとしているんです。9節から読んでいきますよ。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山本とその雛を持ってきなさい。彼はそれら全部を持ってきて、それらは真っ二つに裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれらを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で気流者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼の使えるその国民を私は裁き、その後彼らが多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。ほいて4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトカがその時まで満ちることがないからである。さて日が沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている竜巻があの切り裂かれたものの間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰された。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レフェアム人、エモリ人、カナン人、ギルガル人、エブス人をと言ってる。さあこれ何意味してるか、3歳のお牛と3歳のメヤギと3歳のお羊と山本とそのひなを持ってきた。そしてそれを2つに裂いて両方を向かい合わせに置いた。これがですね、アブラムが99歳になった時に成立された血の契約の走りなんです。けれどもどういう理由でもってアブラムの質問に対して、神主よ、それが私の証であることをどのようにして知ることができましょうかという質問に対して、神様はどういう理由でいきなり9節でもって、私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の牡羊と山本とその雛を持ってこいと言ったのか。それに対して10節でアブラハムどういう反応したか。彼はそれら全部を持ってきて、それを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。おかしいでしょ。どういう理由でアブラムはこういうことをしたのか、言い直しをしますよ。何を根拠にして、神様からの指示がないのに動物を持ってきなさい、ほいとその動物をこうしなさい、愛しなさいという神様から指示がないのに、アブラムは動物を真っ二つに切り裂いて、しかも半分ずつお互いに向かい合わせにするようなことをしているのか。どうしてこういうことをしているのか、何が根拠か。でそれに対して今度は神様はですね、アブラムにこういうことも言ってます。これどういう意味を持つか、まず最初13節読んでみましょう。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で気流者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人のトカがその時まで満ちることはないからである。 で、その先またこういうこと言ってるんですよ。さて、日が沈み暗闇になった時、その時煙の立つ窯と燃えている竜巻があの者の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レフィアム人、エモリ人、カナン人、ギルガル人、エブス人の土地を与えると言って、この一連の動きが私たちが血の契約と呼んでいるものなんです。何を言いたいのか。あの連中は血の契約というものをいろんなところで行っておりました。その一つが結婚式なんです。どういうことをしたのかというとですね、結婚する二人が、これから二人はお互いに助け合って夫婦として生活していきますと誓いの言葉を述べる。それで会場を出ます。その会場の出口のところでもって動物の生贄の血を流します。流れ出た血の上を二人は手を組んだままに乗って通るんです。何を言ってるか。これから先、私があなた、どちらかしら新郎か新婦、どちらか相手に対して誓ったことは私の命をかけて守ります。この血の契約なんですよということを表している。だからあの地方では、一度結婚いたしますと、不倫ということは全然なかった。離婚ということも許されませんでした。片方が死ぬまでお互いは夫婦としての生活を続けていったんです。つまり神様、主がアブラムに向かって何を言おうとしたのか。この地をあなたの所有として与えると宣言をしたときに、アブラムの方では、私には信じることができません、この土地が本当に私の所有になっているということを証明してくださいと主に言った。これに対して主は、アブラムが一番よく知っている誓いの儀式でもって、私が誓ったことは私の命をかけて守る、必ず果たす、破ることはないということを示すために、アブラムがよく知っている誓いの儀式でもって証明しているんです。だからどのようにしてその土地がアブラムの所有地となるのかということをさらに細かに説明を始めました。それが13節からなんですよ。あなたのこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で起立したので、彼らは奴隷とされ400年の間苦しみられよう。なぜかといったら、神様自身はあなたの所有地してあなたに与える、あなたの子孫に与えると言ってるからです。400年の間苦しめられる。しかし彼らの使えるその国民は私が裁き、そのうち彼らは多くの財産を持ってそこから出てきてまたここに住むようになる。あなた自身はここでもって長寿を全うして、ここでもって人生が終わる。で、4代目の者がここに戻ってくる。今すぐあなたが消滅して永遠にあなたの子孫が継ぐべき土地ではないけれども、あなたの子孫は400年経ったら奴隷とされて生活した後でもまたここに戻ってくるということをですね、神様はっきりと言ってるわけです。誓いを果たす神様ですから。で、17節こう言いました。さて、日が沈み暗闇になった時、その時煙の立つ窯と燃えている竜巻があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。さあ、これ何意味してるか。煙が立つ窯、私たちがですね、日本語で窯というと、床に固定された料理を作るための火を燃やすところだっていうイメージがあります。ところがですね、家畜を飼って生活をしている人たちは、草のあるところから次の草のあるところにいつも移動していなきゃいけないんです。地面の上に泥かレンガか木かなんか知らないけども、でもってそのかまどを作っちゃったらば次の場所に移れない。だから台所の床に固定した泥で作ったもの、レンガで作ったものを言ってるんじゃないんです。そのもの持ち運ぶことはできません。だからですよ、ここで言っているそのかまどというのはですね、全然別の意味を持っています。これヘブル語で、旧約聖書がヘブル語なんですけど、タウヌールという言葉が使われている。タウヌールというのは何なのか。実はですね、出エジプト記の19章ではこれが何なのか教えております。出エジプト記の19章の18節を見ていただきましょう。
こう書いてあります。シナイ山は全山が曇っていた。それは主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山が激しく震えた。つまりかまど、燃えるかまどって何かといったら、神様が姿を表すところに煙が立つという意味を持っています。だから神様はそこで現れたということを出している。そしてですよ、燃えている松明が切り裂かれたものの間を通った。ラピードというのがこれ松明と言われているもの、ヘブリ語です。まあ日本語で言ったらですね、どういう意味なのか知らないけども、まあ、火の玉みたいなものだと思っていただければいい。それがさーっとこの動物、切り裂かれた動物の両の間を通っていた。結婚式の時には誓いをしたこの夫婦になった二人は、動物動物の間裂かれた血の中を通って向こうに行くんですよ。何意味してるか、アブラムに理解できるやり方でもって、神様が、主が約束したことは必ず成就する。神様の命をかけて約束したものを現実にする、これがその印だということを示しているんです。アブラムにとっては、アブラムの理解できる範囲ではこれ以上に強い、これ以上に大きな保証との約束ことはありません。これを契約と呼んでるんです。だから18節では、私、主はアブラムと契約を結んだと聖書に書いたんですよ。そしてですよ、どんな契約なのか、どこまでをアブラムとその子孫との所有地とするのかということを18節から主はアブラムに知らせているんです。私はあなたの子孫でこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ケナズ人、カデモニ人、エテ人、ペリ人、レフィエム人、エモリ人、カナン人、ギルガル人、エブス人が住んでいた土地をあなたに与えるんだと、はっきりと約束した。さあ、ここまでで分かっていただけると思うんですけど、こんな風にしてですよ、アブラムが信じるべき度合いを神様の方でだんだんとレベル的に高めていっているということがお分かりになると思います。ここでまた皆さんにお願いします。聖書を調べていきましょう。この創世記の15章の今読んだ7節から始まって21節までで、アブラムが所有するこの土地について、アブラムの子孫が受け継ぐ土地について、神様の方ではアブラムにとって一番理解できるやり方でもって、しかも一番力強い契約の形でもって、アブラムとの約束、本当の約束だと言ってる。神様の方で真剣に、はっきりと神様の地位と名誉と命にかけて約束を果たすということを示しました。さあ、ここで皆さんにお願いなんです。この出来事の後でもって、アブラムは自分が所有するべき土地について神様の約束を疑ったところがどっかにあるか、神様に向かって、あなたが約束した土地は本当に私の所有になるんですか、 私の子孫が所有するものになるんですかという質問しているとか、どっかあるか、聖書で調べていただきましょう。この時以来、アブラムは神様の言葉を、約束を完全に信じてるんです。これだけの証拠を見せられたらそうでしょ、当然だろうと思います。ところが残念なことに、アブラムは、というよりもアブラムのこの妻サライと言った方が正しいだろうと思うんですけども、二人の間に子供が生まれるということを信じきることができなかったんです。しかもアブラムはこの時に85歳になっていた。妻のサライはですね、75歳だったわけです。10歳若かった。だもんだから、妻サライはエジプトから連れてきた女奴隷ハガルを通してアブラムの跡取りを産ませるように提案をしたわけです。さあ、ここで考えていきましょう。これ私の推測も入ります。推測も入るけども、もしもアブラムが妻サライとの間でもって跡取りが生まれるという神様の約束を心から信じていたのならば、15章では主を信じたと書いてあるんですよ。主はそれを彼の義と認めたと書いてあるんですよ。だけど本当に信じていたんだったらば、妻サライの身代わりとなったハガルとの間で子供を持つということを拒否したんじゃないかと考えられます。私は絶対にお前とらで跡継ぎが生まれる、神様が約束した、だからそれを信じると動けるはずだったと思うんです。それをしなかったというのは何なのか、アブラム自身も自分自身の肉体が弱っていって、そのうちに自分の子供を持つことはできなくなるではないかと心で案じていたんではないかと思えるわけなんです。あるいはですよ、妻サライからの、サライの肉体というものを考えてみて、
誰か妻サライ以外の女でなかったらば子供を持つことができないんじゃないかと考え始めたんじゃないかと思うわけです。いずれにしても神様がアブラハムに向かって、あなたは大いなる国民となる、私はあなたを祝福する、あなたから跡取りが生まれるという言葉、約束を信じきることができなかったことを示しております。もう一度注意してくださいよ。この創世記の15章ではアブラムは天の星を見て神様の約束を信じたんです。天の星のように数多くの子孫を持つことができるということを信じたんですよ。けれども年が経ってアブラム自身も妻サライも年を取ってくるのを感じるようになってくると、初めの信仰はだんだんと薄らいできて、感覚から来るものに基づいて物事を判断するようになってしまうんですよ。で、神様がどうしたか、これが創世記の17章なんです。読んでみましょう。今一度アブラムの信仰を高めなければいけない。17章の一節から読んでいきますよ。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全くものであり、私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたをおびただしく増やそう。アブラムはひれ伏した。神は彼に告げて仰せられた。私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。さあ、今一度神様はですね、アブラムに向かってお前のから子孫が生まれるんだということを言いました。私はあなたをおびただしく増やそうという。6節いきます。私はあなたの子孫をおびただしく増やし、あなたをいくつかの国民とする。あなたから王たちが出てこよう。私は私の契約を私とあなたとの間に、おいてあなたの後のあなたの子孫との間に優位に渡る永遠の契約として立てる。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私は私が滞在している地、すなわちカナン、失礼しました、私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの全土をあなたとあなたの後のあなたの子孫に永遠の所有として与える。私は彼の神となる。さあ、どんなふうにして神様はアブラハムの信仰を高めようとしたか。次のことが、私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間で、あなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中のすべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の放棄の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆優位に渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取られたあなたの子孫でない者も、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取った者も、必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約として、あなた方の肉の上に記されなければならない。放棄の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるからだ。私は彼女を祝福しよう。確かに彼女によってあなたに一人の男の子を与えよう。私は彼女を祝福する。彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが、心の中で言った。100歳の者に子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子供を産むことができようか。だからまだ信じてない証拠でしょ。そしてアブラハムは神に申し上げた。どうかイシュマエルがあなたの御前で生きながらえられますように。すると神は仰せられた。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ。あなたはその子をイサクと名付けなさい。ここでもって19歳、ちょっと先ほど戻ってきますよ。あなたの妻サラがあなたに男の子を産む。これだけで分かると思う。先ほどの血の契約です。この夫婦の間は絶対に不倫は許されない。サライの方が私の女奴隷に入って子供を産ませると言ったから、アブラハム初めてできたんですよ。この二人の間離婚も許されません。だからあなたの妻サラがあなたに男の子を産むんだと言ったら、アブラハムとの間で産むって、これははっきり決まってる。あなたはその子をイサクと名付けなさい。私は彼と私の契約を立て、私それを彼の後の子孫のために永遠の契約とする。イシュマエルについてはあなたの言うことを聞き入れた。確かに私は彼を祝福し、彼の子孫を増やし、非常に多く増し加えよう。彼は12人の族長たちを産む。私は彼を大いなる国民としよう。しかし私は来年の今頃、サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てる。神様が、主がどういうことをしたのか、そしてアブラムの信仰をさらに強いものに
するための動きを取ってくださったのかという点についてですね、注意していただきたい点がいくつかあります。まずこの出来事はアブラムが99歳の時の出来事だということです。アブラムの妻サライは89歳での出来事だということを注意していただきましょう。そしてそれから神様がどういうことを言ったか、一節でもって、あなたは私の前を歩み全きものであれ、その指示を与えた後でもって二節を言ってるんですよ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる、私はあなたをおびただしく増やそう。だから条件の順序があるわけです。まずアブラムの方が神様の教えを守り、神様の指示の通りに行動するものとなるということが先です。そうであるときに私は私の契約を私とあなたとの間に立てると言っているんです。そしてからあなたをおびただしく増やそうと約束をしております。その後に神様何をしたか、5節、あなたの名はもうアブラムと呼んではならない、あなたの名はアブラハムとなる、人々にもアブラハムと呼ばせろ、多くの国民の父という意味です。その後あとでどうしたか、15節と16節に言ってみましょう。神はまたアブラハムに仰された、あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない、その名はサラとなるからだ、私は彼女を祝福しよう、確かに彼女によって私はあなたに一人の男の子を与えよう、私は彼女を祝福する、彼女は国々の母となり、国々の民の王たちが彼女から出てくる、国々の母という意味です。だからお互いにお互いの名を呼ぶときにも、しもべたちが主人アブラムの名前を呼ぶときにも、このアブラムと呼んじゃいけない、アブラハムと呼ばなきゃいけない、多くの国民のお父さんと呼ばなきゃいけない、女房に向かっちゃ国々のお母さんと呼ぶことになるわけです。お互いにそう呼ばなきゃいけない。信仰は聞くことから始まります。神様は告白の大切さをアブラムとサライトにこれで教えてるんですよ。アブラハムと呼ばれるたびにアブラハムの心の中では神様がこの名をつけてくださった、そして私は多くの国民の父となるという約束をしてくださった、だから私はアブラハムと呼ばれている、私は多くの国民のお父さんなんだ、私にはたくさんの子孫が出てくるんだという意識が湧いてきます。つまりサライの方も同じです。神様はこのようにした。そしてアブラムと妻サライとの間でお互いに信仰を高めていくように、お互いに信仰の告白を続けて信仰を高めていくように神様の方で取り扱ってくれているんです。これ一つです。もう一つは割礼です。17章の7節から今一度読んでみましょう。神様がどう言ったか、7節からいきます。私は私の契約を私とあなたとの間に、そしてあなたの後のあなたの子孫との間に世々に渡る永遠の契約として立てる。さあここで今一歩進んだのを覚えていきましょう。あなたの子孫との間に世々に渡る永遠の契約として、永遠の契約として立てるという、絶対破らない、名誉にかけてこれを守ると言っている。私があなたの神、あなたの後の子孫の神となるためである。私はあなたが滞在している地、すなわちカナンの地、カナンの全土をあなたとあなたとの後のあなたの人に永遠の所有として与える。私は彼の神となる。ついで神はアブラハムに仰された、あなたはあなたの後のあなたの子孫と共に世々に渡り私の契約を守らなければならない。次のことが私とあなた方と、またあなたの後のあなたの子孫との間であなた方が守るべき私の契約である。あなた方の中の男子、すべての男子は割礼を受けなさい。あなた方はあなた方の放棄の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印である。あなた方の中の男子は皆世々に渡り、生まれて8日目に割礼を受けなければならない。家で生まれたしもべも、外国人から金で買い取れたあなたの子孫でない者も、あなたの家で生まれたしもべも、あなたが金で買い取った者も必ず割礼を受けなければならない。私の契約は永遠の契約としてあなた方の肉の上に記されなければならない。放棄の肉を切り捨てられていない無割礼の男、そのようなものはその民から断ち切られなければならない。私の契約を破ったのである。これ何を意味しているか、ただ単に神様はアブラムとその子孫であるイサク、あるいはそのイサクから生まれてくるものだけを祝福すると言ってないんです。それを祝福するためにはアブラムのうち全体を祝福しなきゃいけない。うち全体というのはしもべもそうなんです。だから神様はアブラムを祝福するけどしもべたちは祝福しないという区別をつけるわけにいかない。しもべも祝福しなかったらアブラムは祝福を受けられません。 だからしもべたちにも割礼を受けろ、同じように祝福を受けられる身分となれということを言ってるんです。さあこの動きでもってですよ、割礼というものでもって、アブラハムという名前からアブラハムという名前に変えたことでもって、神様というものを、神様の約束を完全に信頼する信仰を持つところにまでなったわけです。だからロマ書の4章ではこういうことになる。4章の17節と18節と見てみましょう。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、死んでいるものを生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。これはあなたの質問このようになると言われた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。で信仰を持った。19節。アブラムはおよそ100歳になって自分の体が死んでも同然であることと、サラの体が死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、彼には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。これ以前にも言いました。この21節、この後でもって、そしてその行動に移しました、移すことができましたという言葉がここにくっついてます。原本にはあります、新改訳にはない。だからこそそれが彼の義とみなされたのですと言ってる。さあここでですね、今までのこの説明で分かっていただけたと思う。アブラム自身には自分が信仰を高める動きを取ろうとすることはできなかった。自分でも高めると動いてました。だけど高めることはできなかった。だからその何か問題があって神様を信じきることができなくなった時に、神様に信じたい、証明してくださいと言うと、必ず神様なんかいろんな形で証明してくれた。そして最後にアブラム自身が信仰を高めて自分の跡取りが生まれるところまで持ってきました。ところがですよ、今読んだところでもって大きな質問が出てきちゃうんですよ。だけれどもその質問を出すのにですね、ちょっとばかり回り道をしてから説明をしないといけない点になってくる。だからですね、今からちょっと別の話題になります。でまた元に戻ります。ヘブル書の11章の1節を見ていただきましょう。ヘブル人への手紙11章の1節を見ていただきましょう。つまり私は何をしたいのかというと、この信仰というものがどういうものなのか定義をしているところから入りたいわけなんです。ヘブル書の11章の1節ではこう書いてあります。信仰は望んでいる事柄を保証し、下では実体であり、目に見えないものを確信させるものですと言ってる。信仰というものは望んでいる事柄というのが必要なんです。神様の言葉、約束に従って信じたものを行動に移すということをするためには、その神様の言葉、約束に基づいて、まずあなたが行動を取る人が、信仰を持つようになる人が、希望を持っていなきゃいけないんです。例えばあなたが病気になったといたしましょう。神様の言葉ではペテロ第一の手紙2章の24節でもって、キリストの内気であなたは癒されたのですと教えている。それだからあなたは、じゃあ私の病気も癒されるんではないかという希望を持つ。これが信仰の出発点なんですよ。出発点です。あなたの知っている人が神様を頼りにして病気の癒しを受け取った。そしてイエス・キリストが十字架で癒しの道を開いてくださった。その癒しの道を信じて癒しを現実にしたと言い出した。だったら私の病気も、もしもイエス・キリストの十字架の働きでもって癒されるんじゃないだろうか、癒されたい、癒されてほしいという希望があると、つまり神様の言葉、約束に基づいて希望を沸かすと、でその希望をメディテートしていると、もっと詳しく言ったら、その希望じゃない、神様の希望を沸かした神様の言葉をメディテートしていると、信仰が芽生えてきます。これは皆さん分かると思う。さあそこでもってですね、問題が出てくるんです。信仰の行動を取るためには、その基盤として、神様の言葉ではこういうことを約束をしている、だから私にもこの約束を現実にできる可能性があるという希望が必要になります。だから希望のないところには信仰に発展する余地はないとまで言えることになるわけです。ところがですね、今読んだローマ人への手紙4章ではおかしなことが書かれているんですよ。ローマ書の4章、今一度開けていただきましょう。
4章の18節を見ていただきましょう。何と書いてるか。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じましたと書いてある。望みを得ない時に、希望を持つことができない状態の時に、希望を持って信仰に発展させたと書いてある。さあ、これができるか、何意味してるか分かります？希望がなかったら信仰にならないんですよ。何？希望がない時にそれ、希望を持って信仰に発展させたと言ってる。アブラハムが自分から何かしたから、アブラハムとサラとの間で跡取りが生まれるということを信じることができたのか、あるいは神様と何かしたからアブラハムが信じるということができたのか、あるいは何か別な要因が入っていたか。こうなってくるとですよ、じゃあ信仰というものはどのようにして発展させていくことができるのかということが質問になります。19節から今一度、このロマ書4章の19節から今一度読み直しをしてみると、こう書いてあります。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることと認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰はますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。そして行動に移すことができました。だからこそそれが彼の義とみなされたんですと書いてあるんです。アブラハムとはどういう人なのかということが分かると、望み得ない時に望みを抱いて神様の約束を信じるということはどういうことなのか分かってまいります。そしてあなたがアブラハムと同じことをすれば、その信仰は弱りませんでした。反対に信仰はますます強くなって、神に栄光を期すことができるというようになるわけです。信じたことが現実になってくるようにもなるんですよ。ということは、今日ここでもってこれ終わりにするわけにはいかないということになる。説明しなきゃいけなくなります。あと1分間で時間がなくなったからですね、来週に伸ばしましょう。こういうふうにして読んでいくとですね、今まで我々が感じていたアブラハムの信仰というもの、いやちょっと待てよ、一体どこまでが本当にアブラハム自身が捕まえた信仰なのか、どこまでを神様がアブラハムを動かしてくれて、アブラハムの信仰はここまで高くなったと言えているのかという質問が出てくると思うんです。来週説明に入りましょう。お祈りいたします。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にする約束をしてもらっています。信仰がなくてはあなたに喜ばれることがないとも約束言われております。そういう観点から、アブラハムの信仰は強い信仰と言われている、元となるものは何なのか、どういうふうにしたから強い信仰と呼ばれるものになっているのかというような点に関して、私たちが一歩も二歩も前進していくことができるよ、成長していくものとなるよ、強い信仰を実際につかむことができるものとなるよ、どのようにしたのか、我々の先輩である信仰の父であるアブラハムから学ぶことができるよ、さらなる導きを与えてくださいますよ、イエス様の名前でお願いいたします。そしてそれに伴って、私たち自身の方でもって、アブラハムと同じような動きを取り、アブラハムと同じような祈りをし、アブラハムと同じようにあなたにお願いをして、あなたから答えを得て、それを信じ前進していけるものになるよ、あなたが導いてくださること、動いてくださることを心から信じて感謝を申し上げます。ここまで勉強できたことはありがとうございます。さらなる導きを与えてくださることも感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを、我々の主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。